では愛ゆえの告白警告としてメッセージをいただきます。
ただいまヨハネの黙示録14章の6節から14章の終わりまでをご一緒にお聞きしました。この黙示録の他の部分についても言えることなんですけれども、ここに語られている情景というものが何を言い表しているのかということは簡単には見定めることはできません。しかし細かなことはよくわからないとしても、このことははっきり言えるように思います。それはここには極めて厳しい風が吹いているということです。で、この章全体にわたってまさに神様の裁きの空気が満ちています。で、それはここではまだ予言の言葉として語られています。神様の裁きそのものが、起こっている、で、そういうふうではありません。しかし間もなく裁きが始まろうとしている、そんな、気配が漂っています。それは、確かなんですけれども、しかしこの裁きが近いということ、神様がこの世界を裁かれるということは、これは新約聖書全体を貫いている、そういう基本的なものの考え方の一つです。で、ヨハネはここで私たちに警告をしてくれています。ヨハネは人類全体に向かって警告を発しています。しかし警告をするというのは、実はそこに愛があることの印です。もし誰かが軽率な行動をとって失敗しそうになっている、で、そういう場面に出会ったら、私たちだってその人に向かって誤った行動を取らないように警告を発するということがあるんじゃないでしょうか。ヨハネを通して神様がここで警告をしているというのも同じ実は理由であるわけです。なんとか私たちを助けて救おう、そういう強い思いを神様が持っていらっしゃるからこそ、神様はヨハネを通してここで警告を発しておられます。この章の厳しい気配というのは、そういう方向から考えてこそ分かるようになります。ここに語られているのは、人類に対して神様は本当に深く愛を持って望んでおられる、だからこそ語られている警告の言葉なんです。で、今日のところ読んでいて気がつかされるんですけれども、ここでいきなり裁きが始まるというのではありません。神様による裁きというのはいつも決まって一番最後に現れます。で、それは神様が裁きをしてしまうと、そのことが決定的になるからです。ですから神様は実際に裁きを下すよりも前に長い忍耐の時をお持ちになります。裁きという最後の強硬手段に訴えなくてもいいように、私たち一人一人に心を砕いてくださり、私たちを導こうとしてくださいます。そしてどうしても私たちの側でそういう神様の心遣いを受け止めようとしない、そしていつまでたっても神様との交わりに生きようとしない、悔い改めようとしない、その時になって初めて神様は裁きを実行に移すということをなさるんです。今日聞いている6節からの言葉がそのことを教えてくれています。6節そして7節をもう一度繰り返してお聞きいたします。私はまた別の天使が空高く飛ぶのを見た。この天使は地上に住む人々、あらゆる国民、種族、言葉の違う民、民族に告げ知らせるために永遠の福音を携えてきて大声で言った。 神を恐れ、その栄光をたたえなさい。神の裁きの時が来たからである。天と地、海と水の源を創造した方を礼拝しなさい。天使がここに登場しています。でこの天使は空高く飛んでいた、そう言われています。で当時の人たちはですね、まだ世界が丸い、地球が丸いということを知りません。この世界は平らな平面の上に乗っかっているというふうに考えていました。そして私たちが暮らしているこの地上の平らな面の上にはちょうど大きなお椀を伏せたみたいな空が覆っている、そう考えていたわけです。でそのお椀の一番深いところ、天井の高みからは地上全体をくまなく見渡すことができます。天の高いところを飛んでいる、そういう天使の目に隠れる場所というのは地上にはどこにもありません。でそしてそんなふうにこの世界すべてを見通している天使が今全世界に住む人たちに一つの知らせをもたらそうとしているんです。私たちが暮らしているこの地上がどれほど混乱をしていても、そしてまたその世界の中で地上の教会がどんなに迫害され圧迫を受けるとしても、福音が聞かれなくなるということはありません。この天使は福音を携えていたというふうにここに言われています。地上がどんなに混乱をしても、天使が福音を携えているということはどういうことか。この地上の隅々にまでこの天使が福音を持ち運んでくれる。神様がこの地上のどこにいてもですね、私たちに天使を通して福音を聞かせてくださる、そういうふうにここには言われているんです。福音というものは神様から私たちにもたらされてくるものです。天使が地上に来ている一人一人の人間に福音を持ち運んで、そして地上の教会は日曜日ごとにその知らせを聞かされて慰めを受け、力づけられ、勇気を与えられるんです。教会に集って礼拝を捧げるときに私たちは神様からそういう福音を聞かされて、力を与えられて一週間の生活に歩んでいくようになります。神様はイエス様の十字架によって贖いを取ってご自分のものとされた、そういう人間とそれからこの世界とを断じて手放すまい、神様のものとして生きるようにしよう、そう考えておられるんです。でヨハネがこの日天使から聞かされた福音は、かつて主イエスが弟子たちに教えられた終わりの日の教えと結びついています。イエス様は弟子たちにこんなことをかつて教えられました。マタイによる福音書の24章14節というところをお読みします。新約聖書の47ページです。新約聖書の47ページの下の段、4行目ですね、マタイによる福音書の24章14節をお読みします。そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる、それから終わりが来る。たった一節のところですけれども、イエス様が、こんなふうにおっしゃったんです。世界の終わりが来るよりも前に最後の機会として福音があらゆる民に述べ伝えられるんだって、そう教えられました。私たちは ここでイエス様がおっしゃった福音と一言で言っておられることの内容がどういうものか、毎週礼拝で聞かされているのでよく知っていると思います。神様はこの世界の上におられ、この世を支配しておられる、そういう知らせです。この世界がどんなに混乱し破壊され破れに満ちることがあるとしても、それでも神様は本当に大きな力を発揮して全てを整えようとしてくださる。でその手始めに神様はゴルゴタの丘の上で十字架を立ててくださった。イエス様が私たちの過ちや罪や破れを石に背負って私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださった。でその出来事を見上げながら、あなたは私のものだってそう聞かされた人たちが新しく命を生き始める、そうやって神様がこの世界をご自身のものとしてもう一度取り返し新しいものを作ってくださるんだ。でそういうふうに私たちは毎週毎週礼拝の中で聖書から聞かされます。私たちのこの世界の中に神様が本当に生きていっていいのだという御業を始めてくださっている。でそのことが私たちは本当に嬉しい福音として聞かされている内容です。で神様の御業というのは、あの十字架の上で始められましたから、この混乱した世界の中でどこに福音が一番はっきりと現れているのかというと、イエス様が十字架に貼り付けにされたあのゴルゴタの丘においてなんです。イエス様がこの世の破れに満ち何でも破壊してやろうとする、そういう厳しい死と滅びの勢力と立ち向かい、そしてご自身の身を捧げて十字架にかかってくださった。でそのところにこそ実は神様が御業をなさっているその力が最も鮮やかに現れます。神様はあの十字架の上で苦しみ、そして命を失われた神様の一人子であるイエス様の苦しみと死を通して、さらに多くの数知れない人たちのために確かな贖いの技をあそこでしてくださっているんです。私たちはもしイエス様の十字架に立っていなければ、私たち自身が神なき者として生きているその責任を問われて、そして結局は滅んでいこうかない、そういうところがあります。神様がこの私を愛してくださっている、どんな時も生きていいんだと言われている、それは私たちが自分の頭で思い込んでいるからそうなるというんじゃないんです。そうじゃなくて神様が本当にその私たちを愛してくださっているということは、私たちはイエス様が十字架についてくださった、そこから聞かされて、そしてイエス様が十字架についてくださったんだから、あなたは自分のさまざまな罪から自由にされているんだ、本当にもう一度神様のものとしてそこで生きていいんだよ、そういう印を示されて、私たちは本当にこの私は神様に愛されてるんだということを確信することができるようになるんです。そしてその神様が本当にこの私を愛してくださっている、私自身はしょっちゅう神様のことを忘れてしまうところがありますけれども、でも神様はそんな私だけど本当に愛してくださっているということを、あの十字架から知るときに、私たちはもう一度ここで生きていっていいんだと力を与えられる。それが永遠の福音なんです。ですから、今日の黙示録に出てくる天高く飛ぶ天使は言うんです。神を恐れその栄光を称えなさい。で、その天使はさらに続けて言います。神の裁きの時が来た。この天使は裁きを告げ知らせるんです。しかし 福音を携えている天使が裁きを告げ知らせている。で、この裁きも喜びになるんでしょうか。ちょっと聞くとですね、裁きなんてのは恐ろしいことで、ちっとも喜びじゃないと思うかもしれません。神様の裁きというのは、いつでも私たちにとって不安の種であり、恐ろしいことではないかって、そんなふうにも思ったりします。神様に信頼することができないで、神様に自分が裁かれるんじゃないか、そういう裁きを恐れる不安を持っている人にとっては、まさに裁きというのは不安の種でしかありません。しかし、実はすでに十字架のことを知らされて、そのイエス様が本当にこの私たちに神様の愛を知らせてくださる方なんだ、そのことを知っている人、そしてそのことを信じている人にとっては、裁きというのは恐れることではなくなっています。どうしてかというと、私たちを裁きにやってくる方というのは、私たちのために十字架におかかりになった方と同じ方だからです。神様はこの世界のすべての裁きをこの贖い主に委ねておられます。神様の最後の裁きっていうのは、あくまでも主イエスに対して逆らい続ける勢力に対して、実はイエス様が絶大な力を持ってるんだということが示される、そういうことに他なりません。私たちはあの十字架にかかってくださったイエス様をどんな方だって思ってるんでしょうか。あのイエス様が私たちのために十字架にかかってくださった方だ、そう思ってるんでしょうか。もしそういうふうに思っているのであれば、そういうふうにイエス様のことを受け止めているのであれば、私たちは終わりの日の裁きについて何にも不安を抱く必要はありません。あなたのために私十字架にかかったんだ、でその方が裁き主としておいでになるんです。私たちは確かに自分自身を見るとです、イエス様のことを忘れたり神様抜きにして生きていることはしょっちゅうあります。だけれども、そういう私だけど、この私のために身代わりとなって十字架にかかってくださったその方が、そのことを信じない人は、滅んでしまうんだという滅びをもたらされる。だったら、その裁きに来られるイエス様が、イエス様あなたは私のために十字架かかってくださったじゃないですか、そういうふうに私たちが申し上げればですね、本当にその通りだよとおっしゃってくださるに違いないんです。ですからイエス様を信じている人というのは、一番終わりの裁きに際して何も恐れる必要はないんです。しかし、もしそう思ってないとしたら、つまりあのイエス様の十字架ってのはただのお話であって、この私と本当には何の関わりもないんだ、そう思っているのであれば、私たちは裁きを恐れざるを得なくなります。私たち自身は一体あのイエス様のことをどういう方だと考えているんでしょうか。さて、天使がそんなふうに、神を恐れその栄光をたたえなさい、神の裁きの時が来たからだと言っている、この知らせというのは、限られている人たちだけに向けて語られているのではありません。イエス様は終わりの日の裁きについて、御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられるのだと教えてくださいました。ヨハネも6節のところでこんなふうに言っています。この天使は地上に住む人々、あらゆる国民、種族、言葉の違う民、民族に告げ知らせるために永遠の福音を携えていた。地上に住む人、あらゆる国民、種族、言葉の違う民、民族、つまり全ての人がいずれはこの福音を耳にするようになるんです。しかし、 それならばこの福音を告げ知らせるのは一体誰なんでしょうか。イエス様はマタイによる福音書のところで、御国の福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられるとだけおっしゃっていて、誰がそれを伝えるのかということははっきりとおっしゃってません。ヨハネはどうか。ヨハネはここで天使が空高く飛んで御国の福音を伝えるんだと言っています。でそうだとするとです、終わりの日に、つまりキリストに対する反対する勢力がうんと強くなって、もともと福音を述べ伝えるように召された教会の働きがすっかり抑え込まれそうになっているときに、そういうときには誰が述べ伝えるのか。天使が代わってその福音を述べ伝えるようになる、そう語っているんだろうと思います。で天使が具体的にどういうふうな形で私たちに福音を告げ知らせてくれるのか、それをありありと想像するのは難しいことですけれど、しかしはっきりしていることというのは、今建てられている地上の教会が、キリストに反対する勢力によって抑え込まれるようなことになっても、福音がそれによって窒息させられることはないんだということです。神様がこの世界をご覧になって、一人一人を本当に生きていいんだよって救いに導こうとしておられる。そして天使を送ってくださっているからにはです、福音は決して抑え込まれ、すべて沈黙させられるようなことにはなりません。神様はきっと天使を送ってですね、一つの教会が抑え込まれるのであれば、他の場所に主を信じる教会の群れを起こされるか、あるいは教会以外の場、例えばそれはもしかするとキリスト教の社会福祉施設のような場になるかもしれませんけれども、そういうところを通じて福音がなお告げ知らされていくようになります。天使の働きによって福音は人々の口から口へ、地上生きているさまざまな言葉の違う民の間に持ち運ばれていくようになります。天使が働いて福音が述べ伝えられる、そうやって一つ一つの教会が建てられていくのだということを私たちは忘れずにいたいんです。で、この世界が終わりに向かっていく、その時にはやがて福音すら抑え込まれ、沈黙させられざるを得ないような時がやってくるかもしれません。で、福音がもしすべて沈黙してしまうようなことになったら、本当の闇が現れ、この世界を覆うことになると思います。聖書がここでこの最初の天使に続いて第二第三の天使について語っていること、それは本当に不気味なことです。ちょっとこの先の話というのはですね、聞くのに耐えられないような感じがします。しかし福音というものがこの世によって拒絶される場合があり得るんだということを忘れてはならないと思います。そしてその福音をどうしても拒み続けるときには結果は一つしかないんです。で、そのことが、今日のところではですね、バビロンという古い都に託した形で語られます。8節のところです。また別の第二の天使が続いてきてこう言った。倒れた、大バビロンが倒れた、怒りを招くみだらな行いの葡萄酒を諸国の民に飲ませたこの都が。で、バビロンという名前はヨハネの黙示録の中ではここに初めて出てきます。で、これはこの聖書の時代からすでに何千年も前にユフラテス川の岸辺に栄え、そして滅んでいった古い都の名前ですけれど、ここに言われているバビロンというのはもちろんその古い時代の具体的な町のことを指しているのではありません。もうその古い時代のバビロンというのは黙示録の時代にはすでに滅び去って過去のものになっています。 このバビロンという名前は黙示録の中では、一つの象徴的な意味合いを持って語られています。エルサレムというのが神様の都というふうな意味合いで出てくるのと同じようにですね、バビロンというのはバベルの塔から始まって、神様に反対し高ぶる、そういう勢力の、象徴として出てきます。あるいはもっと旧約聖書のことをよく知っている人であれば、古い時代のイスラエル人たちをそっくり捕虜として連れ去ったバビロン捕囚の出来事を思い出す、そういう方もいらっしゃるかもしれません。神様の前で高ぶって、神様の民を自分のものだと言って捕虜として連れ去っていく、でそういう、働きをする、それがこのバビロンという言葉に、表されています。神様なんか無視しても自分たちで、文明を作って栄えていくことができる、神抜きでも自分たちを歩んでいける、でそういう考え方が蔓延してくるときに、実は、バビロンはですね、今の時代にも私たちの世界に非常に、はびこって繁栄をしていくということが起こり得るわけです。しかし一時はですね、非常に栄えて見えるようなそういうバビロンの歩みがやがてついえ崩れ去るときがやってくるんです。神様を無視して、神様を抜きにしたって自分の若い力や自分の意志の力で何でもやっていける、そういうふうに思って生きている人は、今の時代にこの世界にだってたくさんいるだろうと思います。しかしそうやって自分の思いをすべて通していこうとする、そういう営みというのはある時点でついえていかざるを得なくなります。それはどうしてか、私たち自身が永久に生きるものではないからです。子供の頃から始まって私たちはですね、体が大きくなり、そして考え方も大人になり、ある時点までは確かに成長して右肩上がりで伸びていくことができます。しかし私たちの人生っていうのはずっと未来永劫にわたって右肩上がりで上り続けていくものではないわけです。私たちの人生っていうのはいずれどこかでピークを迎えて、あとは地上の生活の終わりの時に向かって緩やかに下降を始める、でそういう時が訪れます。で私たちはしかしそういうピークの時が、少しでも長く続けばいい、そう思って生きてしまいがちですけれども、しかし永久に私たちがです、成長を続け右肩上がりで生き続けることはできないわけです。私たちが自分を神のように考えて自分の思いを生かすステージだと思って人生を考えたならば、いずれそれはきっと必ず終わりの時が来る。ヨハネが示されたのはそんなふうに神様抜きで何でも自分の思いで生きていく人生ってのは人間の思いを実現するステージだと、そう思っている、そういう生活が終わりを迎えていく、その場面です。大バビロンって、人間が力を尽くしてさまざまに働いて大きく豊かになってきたその営みが崩れていく、でそういうことが起こった、天使が告げている、その言葉を聞いているわけです。そしてその時そこで崩れ去るのはただ神様を無視した生活が崩れていくだけではありません。そういうあり方に自分自身を捧げて、追随していたそういう一人一人もですね、バビロンが崩れ去る巻き添えを送って滅んでいっていく、滅んでいくんです。9節と10節のところにこんなふうに言われています。また別の第三の天使も続いてきて大声でこう言った。誰でも獣とその像を拝み、額や手にこの獣の刻印を受けるものがあれば、その者自身も神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのぶどう酒を飲むことになり、また聖なる天使たちと子羊の前で人異様で苦しめられることになる。ここに語られていることを、いわゆる地獄絵図のように想像する必要はないだろうと思います。 具体的に滅びがどういう形で訪れるのかというのは、ここに描かれている描かれ方で決まっているわけではないからです。私たちにとって滅びがどういう仕方で迫ってくるのか、いろんな形で迫ってくるだろうと思います。ただここから聞くべきことというのは、神様が愛を持って警告してくださっている言葉、福音を信じなさい、そして本当に悔い改めて私に信頼していきなさいというその言葉に耳を貸さないならば、結局激しい怒りの杯の最後の一滴までも私たちは飲み干さなければならなくなる、そういう時が来ると警告されているということを受け止めたいと思うんです。神様は愛を持ってそうならないように厳しい警告を告げてくださっています。神様抜きで自分自身を神のように考えて生きてしまう人生は、11節に言われているみたいに、昼も夜も安らぐことはない、そういうありように最後は向かっていかざるを得ないということを知らなくてはならないと思います。でさて、ヨハネはさらにこの章の終わりに向かって2つの幻を示されていきます。でこの最後の2つの幻には共通している点があります。まずはどっちも借り入れの場面の幻です。そして両方の幻に鋭い鎌が現れます。でさらにそこには、お互いによく似ている神様の命令の言葉も伴っています。そういう2つの幻に共通しているところがあるんですけれども、しかし、この2つの幻はお互いに違っているところもあります。それは例えば最初の幻は穀物畑の情景ですが、後ろの方の幻はブドウ園の収穫の幻になっています。でこの2つの幻について最後に考えたいと思いますが、この後ろの方の幻、ブドウ園の幻については17節から20節のところに非常に詳しく語られています。天にある神殿から二人の天使が出てくるのです。で一人は手に鋭い鎌を持っている、もう一人は火を司る剣を持っているというふうに言われています。17節と18節のところにそう言われています。で火を支配する方の天使が鎌を持つ天使に命令をしているわけです。18節読むとこう書いてあります。すると祭壇のところから火を司る権威を持つ別の天使が出てきて、鋭い釜を持つ天使に大声でこう言った。その鋭い釜を入れて地上のブドウの房を取り入れよ、ブドウの実はすでに熟している。でそう言われると借り入れがそこで行われる。収穫されたブドウの房は神様の怒りの大きな絞り桶の中に投げ込まれたと言われています。でここに至ってこの一番最後の幻が何を言っているのかということが分かるようになります。でこの収穫は何か、これはまさしく、7節のところに言われていた神の裁きの時が来たと言われていた、そのことが行われている条件に他なりません。しかし収穫はそういうですね、神様に裁かれる滅んでいく収穫だけではないんです。今一つの収穫がその前に行われています。でそれが14節から16節のところに記されているもう一つの収穫なんです。そして、こちらの記事を注意してこれ聞きたいんですけれども、こちらの収穫は天使がやってるかというと、天使が収穫してるんではないんですね。こちらの収穫をしているのは誰か、14節にこんなふうに言われます。また私が見ていると、見よ白い雲が現れて人の子のような方がその雲の上に座っており、頭には金の冠をかぶり手には鋭い鎌を持っておられた。でこの人の子のような方が、収穫をしていくことになります。 でヨハネはこの方が白い雲に乗っていたというふうに言っています。この雲には2つの意味があるんです。1つはこの方の姿が見えないように姿を隠すという意味と、それからもう1つは姿は定かに見えないけれど確かにこの方がすぐそばにいてくださるんだ、でそのことを示してくれる、そういう2つの意味があります。でしかもヨハネは、定かには見えないとしてもこの方の頭に、金の冠があるということに気づいています。でこの冠というのはこの方こそが主権者であり裁き主であるということの印です。つまり裁きをなさる方イエス様ご自身が、一番最後に神様の怒りに向かっていくその裁きの収穫の前に現れて、そして鎌を投げ入れ、神様のものとされる者たちを収穫をしていかれるというのが、この最後から2番目の幻の姿なんです。これは私たちがたとえこの地上で生活を終えたとしてもなお神様のものとして存続させられる、そういう一つの約束に結びつけられています。ここのところでは、大変に有名な、ご葬儀の時に、必ず読まれる聖書の言葉がその直前に出てくるんですね。14章の13節にこう言われています。また私は天からこう告げる言葉を聞いた、書き記せ、今からのうち主に結ばれて死ぬ人は幸いである。霊も言うしかり、彼らは労苦を解かれて安らぎを得る、その行いが報われるからである。鎌が投げ入れられて収穫が行われるというのは私たちそれぞれに生きているこの私たちの人生がどういうものであるかが最終的にはっきりとするということです。私たちが今生きている途中では自分の人生がいいものなのか悪いものとかはっきりしないところがありますけれども、しかし終わりまで生きて本当に一番最後まで行って収穫をされるときにこの人の人生はこういうものだったということが明らかになる、そういう時が来るわけです。でその時に主に結ばれて死ぬ人は幸いだってここに言われています。どうしてか、主がその人の人生をあがなっていてくださるからです。この人の人生失敗もあったし神様を忘れて生きている時も結構あったけれども、しかしそれでもこの人のために私は十字架にかかったんだって言ってくださる方が私たちを収穫してくださる、そして、私たちの人生を意味あるものとして蓄えてくださる、私たちは最後にはイエス様に収穫をされて、そして神様の前に非常に意味のあるものとして蓄えられるようになる、そういう約束がここにあるんです。でそういう約束があるということを、今からの主に結ばれて死ぬ人は幸いであるという言葉で言い表しています。それですから実はこの言葉がご葬儀の時に必ず読まれるというふうになるわけです。そして実はこれは葬儀の中で読まれるだけの言葉ではないと思います。大変これは奇妙に聞こえるかもしれませんが、実はこれはキリスト教保育の場面でも子どもたち一人一人の上に語りかけられている、そういう言葉であるとも思います。あなたたちはキリストに結ばれているものなんだ、そしてそうやって生きていく、そうやって一生を終えていく人生を今生き始めている、だからあなたは幸いなのだという言葉が、実は幼子であってもまた人生を終わりまで生きてしまう人であっても同じように語りかけられている、そういう言葉がここには、語られているんです。私たちは今はそれぞれに肉体を持って活力を与えられて生活をしています。しかしやがて収穫の日が誰の上にも訪れるんです。でその日は思いがけなく突然にやってきます。しかしキリスト者はですね、今からの地主に結ばれているキリスト者の死については むやみに悲しまなくてもいいんです。でどうしてか、それは私たちのために死んでくださったイエス様に結ばれて生きた一生だ、でそのことがはっきりする、そういう時だからです。そしてその日には私たちは地上の労苦を解かれて安らぎを得るようにされるんです。主に結ばれて生きていく、そういう人の一生というのは決して虚しくなりません。その生きた一つ一つが蓄えられて、そして報われていく、そういうふうになっていくんです。しかしそんなふうに主に結ばれて死ぬことができるのは、私たちが主に結ばれて生きておればこそのことです。そしてそのことが実は今日の聖書箇所で最後に語りかけられていることであるんです。12節をお読みして終わります。ここに神の掟を守り、イエスに対する信仰を守り続ける聖なる者たちの忍耐が必要である。私たちは神様の御言葉を聞き続け、そしてイエス様に信頼を持って歩んでいく、そういう生活を忍耐を持って続けるものとされたいと願います。そして本当にこの私の今日生きているこの命が神様によって良いものとされている、そのことを確かにされたいと思うんです。繰り返し申し上げますけど、私たちが神様の前に喜ばれるというのは私たちの心の中から一人でに思い浮かび上がってくる思いではないんです。そうではなくて、あのイエス様の十字架の御業を神様は行ってくださっている、それほどに私たちは愛されているんだ、そのことを聞くときに本当に確かなんだというふうに私たちに確信できるようになる、それが神様の福音です。私たちはその福音を信じて生きていくように招かれていることを覚えたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは私たち一人一人に命を与えて、あなたのご栄光を照り返して、本当にこの世界が喜びに満ちた場所であり、あなたに作られ生きることがどんなに素晴らしいことなのかを表すように、私たちをこの世界の中に作り生まれさせてくださいました。しかし私たちはそのようなあなたの御心に従うよりも、一番最初の人間アダムが自分の思いを優先させてしまった、そのことに引きずられて、普通の私たちはあなたのことなど考えずに、あなたの思いに従うのではなく自分の思いに従って歩み、そしてまた思い通りにならないといって不機嫌になり、この世界がつまらないとこであるかのように思ってしまうことがしばしばあるかと思います。子供たち一人一人があなたから命を与えられ誕生し、この世界に歩み始めても、そこに来ている一人一人は自分の思い通りにならない、そのようなことに出会うときに、この世界なんか生きる意味がないのだと、そんなふうに簡単に思ってしまい、そして人生をつまらなく、また自分自身の生き方としても誤った生き方をしてしまいがちであることを思います。どうか私たちが本当に命の源であり、また喜びながら私たちを作ってくださり、今も持ち運んでくださるあなたの慈しみを知るものとされますように、このようにたとえどんなに破れが満ち、そしてそのために傷つくことが多く起こっているとしても、それでもなおあなたから命を与えられていることの喜びを知り、またそのことを信じていっていいのだということを私たちに証ししながらこの地上を歩んでくださり、最後には人間のいやらしい憎しみや陰謀によって十字架にかけられ、しかしそのことを分かりながら十字架に向かって行かれたイエス様が、あなたの前によみがえらされ、そして私たちを導くために今もなお御言葉を語り続けてくださっていることに、どうか私たちが耳を開かれ、心を開かれますように、イエス様の語りかけを聞いて、そして本当にこの私の人生はあなたに愛されているものなのだということを知らされながら、私たち自身が 愛を行い、周りの人たちと共に生きる、そのような将来を生み出すために仕える、そのような働き人として歩まされますように、どうかあなたが私たちにこの日もう一度十字架の上からの慰めと勇気と力とを分け与え、あなたの民として持ち運ぶ幸いな歩みを一人一人に授けてくださいますようにお願いいたします。どうか私たちが主イエスキリストを通して語られたあなたの慈しみの御言葉に耳を傾け、力を与えられて、あなたの民としての生活を歩み出していくことができますように、またそれに励むことができますようにお導きください。あなたは私たちに本当に生きるその命の力を満たすためにこうして教会へと招いてくださり、繰り返し御言葉を語りかけてくださいます。どうかあなたの御言葉に励まされながら、私たちがなすべき技に赴いていくことができますように、そしてどうぞこの世界に横たわっているさまざまな破れをみんなで手を伸ばしながら結び合いつないで一つの世界を作っていく、そのような働きにそれぞれに生かされますように、どうぞあなたが弱い私たちを慰め支え持ち運んでくださいますようにお願いいたします。いずれの日私たちはこの地上の生活を去る時が来ますけれども、その日にもどうかあなたによって愛され用いられ、そしてあなたの愛のうちに生き地上の生活を全うしていく幸いなものとして私たちを終わりまで持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。